今日も元気にリアル店舗が最高。はい、皆さんこんにちは。店舗コーディネーターの西村がお送りしますリアル店舗が最高です。今回は第4回目の放送なんですが、前半でラジオというメディアについてちょっと私なりの考えをお話しして、後半は私が店舗コーディネーターとしてお手伝いをしたリアル店舗の経営者の方々の数々のエピソードをですね、お時間を許す限りお話しします。この番組は欧風カレーとインドカレーの両方が楽しめるカレー専門店トプカの公式通販サイトトプカネットショップの提供で、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。皆さん改めましてこんにちは。リアル店舗が最高のパーソナリティ西村です。はい、今回はですねちょっと今までと違いまして、スタジオを飛び出しまして、今日はちょっとね私の仕事の場の方からお送りいたしておりますので、ちょっとね音の環境もいいかもしれませんけど、それちょっとご了承いただいて、お聞きいただければと思います。でちょうどね私も仕事場で今やっております関係で、ここに私店舗コーディネーターとして、リアル店舗の出店、いろいろサポートした多くの実績資料がございますので、リスナーの方にはその店舗経営に役立ちそうなエピソードについてお話したいと思います。その前にですね、こうやってお話ししている、ラジオというメディアについてお話ししたいと思います。はい、それでですね、ちょっと前もねちょっとなんか放送で私ラジオ好きだとかいう話をねいろいろしたかと思うんですけれども、なんかね、今年ちょうど日本のラジオの歴史が、NHK さんで1925年に放送開始して、ちょうど100年っていうね、ちょうど記念すべき年に私こういう仕事を始めさせていただきまして、なんかね、ちょっとご縁があるのかなと思っております。で、私の年代ですとね、テレビの世代には入ってくるんですけれども、なぜかね、私は物心ついた頃に、いつもね、なんか家にね、大きなラジオあったんですよ。もうね、正直幅1メートルぐらいあるのかなっていう感じでね、これどんなもんなんだって、確かにね、でも家の中で使ったことなかったんですよ。聞いたこともなかったし。ですから、我々さん、ね、本当物心ついた時には、テレビがありましたので、やっぱり茶の間にはね、テレビがあって、やっぱりその視聴時間も長かったですし、で、家の中心の中にあったわけなんですけれども、で、やっぱり家族ではね、長い時間はやっぱりテレビっていうもので過ごしてきたわけなんです。でもね、やっぱり中学生とか、思春期になりますとね、やっぱり深夜ラジオの世界に控えていったわけなんですよ。ですからなんかね、ラジオの声がね、夜の静けさに響く感じがなんだか心地よくてね、で、ワクワクドキドキしながらね、なんかそのトーク、で、ちょっと私は関西の出身なんですけどね、やっぱ大阪のラジオとか聞いてますとね、大阪の芸人さんがね、なんか上手に話す人がいて、で、なんかその効果音とかもね、うまく入ってる、ラジオドラマみたいなね、感じなんですけれども、それ聞いててね、ワクワクドキドキしてね、それで、受験勉強なんて、高校の、中学ですからね、高校の受験勉強ってあると思うんですけれども、あんまりその、勉強しながら聞いてたっていうよりも、なんか、ラジオの方に、なんか夢中になってたというか、そんなね、なんか感じがありましてね。で、なんとかね、高校受かった後も、やっぱり面白い、番組ありますから、やっぱり友達もね、やっぱり聞いてるんですよね、深夜ね、なぜか。だから次のね、朝通学時に、夕べなんとかね、やってたあれ面白かったよね、あれどうなったんかなとかね、そういう話をね、聞きながら、いつもするのは楽しみでね、なんだかその、ラジオというものに、控えていったわけなんですけどね。で、その後ね、やっぱり大学の受験の時も勉強、聞きはしてけど、勉強よりもね、なんかラジオはラジオで聞いてたという感じで、よくラジオはながらができるからいいとかおっしゃる方いらっしゃると思うんですけど、割と私はね、 耳を聞き立てて、まあ、ラジオに聞き入ってたっていう部分があるんですけれども、それでまあしばらくはね、ちょっとテレビが主役になってきましたし、まあ、ラジオを聞く時間っていうのもね非常に減ってきたわけなんですけれども、でもその後ね、やっぱり車をね免許を取って運転するようになってくると、やっぱりね、なんかシーンとしたところが嫌なもんで、ラジオつけるんですよ。だからそこね、まあもちろんその交通情報も入ってきますからいいんですけれども、またそれはそれでね、やっぱその時間帯によって、やっぱり人気のあるね、パーソナリティの方いらっしゃるんですよね。だから朝、例えばその仕事に行く通勤に車乗ってたりすると、その時間帯でやったね、パーソナリティがまあワイドショーみたいな形やってて、だからお店をね、ちょうど始めてる、八百屋さんのご主人、今いかがですかみたいな感じだとかね、そういう話をされてるのも非常に聞き入ってて、で、その人たちが好きなような曲をね、かけられてて、で、絶えずそれを聞いてて、まあ、その仕事中にもね、やっぱり移動中は必ずラジオがあったということもあるんですけれども、で、もちろんそのね、まあ、その会社のオフィスの中では、まあ、そういうことを聞いたりはできないんですけれども、ちょうどね、30年前に独立いたしましたんで、で、まあ自分の、まあ、仕事の場所っていうのができましたもんですから、やっぱデスクワークの時間はラジオを流すのはやっぱ習慣になってるんですよ。まあ外出てる時もね、まあたまに聞くことありますけれども、まあ車で移動してれば絶対聞くんですけれども、やっぱり仕事中もね、まあラジオを聞いておりましてね。で、まあ不思議なことにね、テレビってね、いろんな番組ありますから、なんかチャンネルを変えてね、番組見るんですけれども、なんかね、ラジオはね、ずっと同じ曲書きっぱなしなんですよ。で、ね、私の場合はね、もう J-Wave っていうのが好きでね、これ多分ね、開局ぐらいずっと J-Wave オンリーで弾いてるんですよ。なぜか知らないけど、なんか相性がいいんですよね。ですから今でもね、朝6時に起きましたら、まずね、J-Wave かかるんですよ。で、別所哲也さんがね、朝の番組やってるの、毎日ね。そこから起きて、で、まあ、仕事中し、やりながら結局耳に入ってくるんですね。だから、聞き入ってるっていうわけじゃないんだけれども、いろんな情報ね、入ってくるんですよ。特にね、夜8時ぐらいまで聞いてるんですけれども、やっぱりね、生の放送多いんですよ、ラジオは。で、帯番組やられてる方も多いんで、まあ、おなじみのパーソナリティさんの声が聞いてくると、今日は何曜日だとかね、分かってくるし、で、途中にニュースも入りますし、速報も入りますし、それとやっぱり時間帯によってはね、やっぱりビジネスに役立つ情報だとか、いろんなものがね、ちょっとちゃんと拾ってくるんですよね。で、それも逆に私参考に聞きながら、逆に午前中に聞いたネタを午後商談行くときに、まあ、こういうことありましたよねって話をね、すると。だから仕事しながら情報入ってくるんで、テレビだとねじっと見てなきゃいけないんですけども、しながら入ってくるんで、どんどんどんどん耳の上に入ってくるんですけどね。ですからやっぱり生放送多いっていうことは、やっぱりリアルな空気がね、やっぱ伝わるんですよ。まあ私リアルテンポって言ってますけどね。ですから、でやっぱりニュースが流れると、やっぱ今っていうものを感じますしね。で、パーソナリティの声にも親しみとか、ぬくもりとか、まあ、いつもの生活があるなっていうのがありますし、で、昔はね、はがきでね、よくリクエストしたりだとか、リスナーさんからって何日かあったんですけれども、今も SNS でね、リスナーさんの声が紹介されますから、そうすると、やっぱりリアルタイムなんですよね。今、恋恋入りましたよだとか、で、今リクエストで、なんかね、そのテレビ、ラジオ番組でもなんか、リスナーさんからのなんか意見でな、どっちの曲が、何票入りましたとかね、なんかやったりしてるんですけど、すんごいリアル感あるんですよね。で、そういったもの伝わってくるし、やっぱりそのリアルなタイミングはリスナーさんの反応がパーソナリティの方が伝えるので、ラジオはね、本当今でも、もう誰かとつながる大切なメディアだと思ってるんですよ。ですから私もね、こういったものを通じて、まあ皆さんにね、まあリアルテンポっていう、まあ一つの、課題があるんですけれども、話していこうかなと。ですが、まあ、要するに静かだけれども、確かにそこになんか存在だというふうな形で、やっぱりラジオのことを始めてきましたんで、ですから、ちょっとまあ、今日はね、ちょっと最初にこうやってラジオのことを触れさせていただきましたけれども、で、ここから後半は、私の仕事に関わった、お店の方々のことだとか、で、まあ、ちょっとね、情報番組的な要素も考えてるんで、ちょっと気になるニュースというか、新聞拾い読みの、ものもちょっといくつか織り交ぜながら、後半お話したいと思います。
応援応援貢献夢の種夢の種夢の種夢の種
はい、ここからはですね、本日の本論、店舗コーディネーターとしてサポートした、リアル店舗のエピソードについて、順にお話していきます。でちょっとね、その前にちょっと気になる情報として、いろいろ私も仕事からいろんな情報を集めてますの で皆さんにお役立ちになるような情報だろうと思って、専門誌の新聞の記事をちょっと 2,3 ご紹介したいんですけれども、で、ちょうどね、私はリアル店舗っていう形でやってますけれども、で、特にこれから頑張っていこうっていう方々、応援していこうっていうこと、それから小規模で頑張っていらっしゃる方を応援していこうということも考えてまして、で、つい最近の記事でね、個人商店初アウトドア全国区にっていう形で、香川県でね、アウトドアショップをやられてる方が、個人商店初でアウトドアブランドなんか立ち上げたらしいんですよね。でたった3名で那覇っている会社らしいんですけれども、これはもう大盛況になってですね、なんか年商2億を超えているというふうな形ですごい評判になってるんですね。で、やっぱりこれJR の店舗当然構えていらっしゃって、そこに来るお客さんもいらっしゃるわけなんですけれども、やっぱりその、自分のね、ご自身のアウトドアやってる中で、ユーザーとしての視点として、いろんなの使ってみて、これはダメだなと思ったものを逆に商品されていると。いうこと でやっぱりその宣伝手段としてね、SNS とか、リアルの口コミもあるんですけれども、ファンコミュニティを作ってアカウントを作られたということ で、私もそのリアル店舗の話をしてはいるんですけれども、自分自身実際 EC サイトもやってるんですね。やっぱり、時代の流れの中ではね、そういったものをうまく活用していくっていうのが重要なことで、当然リアル店舗という形で直にお客さんと触れ合うことによってお客さんにも安心感が出るんですけれども、やっぱり情報発信としてこういうことやってるよっていうことをやるについては、やっぱりリアル店舗の中では情報発信っていうことも非常に大事なんだというふうなことをちょっと書いてまして、でこの方もね、やっぱり年に10カ所程度、ペースでポップアップショップをね、全国各地でやられてるらしいんですよ。でちょうどね、これ私やっぱりリアルの店舗の方におすすめしている内容なんですね。ですから私のお客様にもポップアップまずやってって宣伝されませんかと、でその情報を SNS で発信しませんかと、そうするとやっぱりお店どんなところにあるんだろうとか、どういう商品なんだろうかという方がわざわざ見えるんですね。ですからまだ、行ったことなかった、あれ使ったことなかったという方々が来店されるというニュースですよね。それとね、もう一つがね、これもやっぱりね、ちっちゃなお店からいきなりスタートされてるんですけれども、なんかスペインのね、スペイン発のバルセロナさん発祥の、キャンディーショップなんですよ。なんかパパブブレさんとか言うんですけれども、要するに実践するショップなんですよ。水飴を溶かしてこねて練ってっていうこと、一部の方ね、見られた方あるかもしれませんけれども、でなんとね、日本に進出した時1号店なんか中野からスタートしたらしいんですよね。で、そこがなんか繁盛店になってて、で、やっぱり22店舗もすでに全国で展開されているということで、やっぱりね、ここは私が前もね、強調してたリアル店舗でいいところで、パフォーマンスなんですよ。特徴。要するにガラス越しに店舗の中が見えて、飴をこねるという部分を見せるんですね。あれ非常に熱いんですよ。ね、若い可愛い、ね、女の子がね、触って、ね、涼しい顔で触ってますけど、なんかね、80度とかなんか熱いらしいんですけどね。それを触りながらこねてって切ってるんですね、カンカンカンカンカンとね。でそれがパフォーマンスで見えて一応評判になって、で逆に私がいつもお付き合いしている有名な商業施設さんから出てもらえませんかというお話をね、聞いたりだとかということで、ニュースで改めて見ましたけれども、私も昔以前もよく大丸の東京店にね、そういうお店があって、見てたんですけど、ここのことだったんですね、実はね。だからそういう形でやっぱりそのリアルなお店に対してもここと同じようにやっぱりリアルにパフォーマンス見せるということがお客さんとも入りますし、それからやっぱりね、今のこの時代ですから、なんかレジと連動し、LINE とかレジとね、連動するシステムがあるらしいんですよ。それをここの社長さんは導入されて、それでその連動した情報が LINE を通じて流れていくということで、結構その情報がね、 広がっていって、なんか LINE のお友達が26万人いるというふうにちょっと出てましたけれども、ですから、でしかもね、これ LINE で接触できっかけに、まあ、実際の購入に至った割合が 10% から 15% もあるということなんで、ですから、まあ、リアル店舗の、ね、方でもね、まあ、その今、例えばお客さん来ないなって思われてる場所であってもですね、まあ、やり方一つでお客さんわざわざ来ていただけるということで、やっぱり情報も発信していきながらやっていくのが大事かなっていうような部分が、まあ、この記事にも出てましたね。それとあとね、もう一つ、まあ、もう一件だけね、ちょっとお話したいんですけれども、まあ、これはね、ちょっと最近おしゃれなお店がですね、場違いな場所って言い方変なんですけどね、兜町、要するに証券の街ですね。そこにね、ちょっとおしゃれなお店が今どんどんどんどん増えてるらしいんですよ。で、特にね、まあ、ああいう、まあ、非常にね、厳しいご商売というかね、ディーラーの方だかね、カワセディアが見てると、非常にね、病を争うような仕事されて、なかなか休み暇はないようなところなんですけれども、そういったところにほっとできるような空間のようなお店が、最近出てるらしいんですよ。で、まあ、単純に考えればね、証券マンだったらね、まあ、コーヒーをさっと飲んでまた戻るようなイメージあるんですけれども、それは中国茶の店だとか、アジアン雑貨の店だとか、なんかお店に入った途端に、癒されてるっていう感じで、まあ、ちょうどね、先週テンプデザインのお姉さんにもお話ししたんですけれども、やっぱりその環境ですよね。やっぱりリアル店舗の良さっていうのが、こういった環境の中に入ってくると、ああ、こうだったのかっていう形のものがね、感じる部分もありますし、やっぱり店作りもね、こういう場所ですからね、銀行の跡だとかね、面白い物件があるんですよ。でそういった後をうまく利用して、だから銀行の後のカフェがバンクという名前つけたりだとかね、ああいうのがあったりとかするわけなんですけれども、ですからその空間のね、編集というかうまくできてるという形で、まあ実際店作るスケルトンにしたら意外と天井が高かったりだとかね、いうことがあったりするんですけれども、で、まあちょっと、まあ今これ伏線としましてね、あと私のお客様の方の店作りで、ちょっとそういう今言ったようなことをなさってるお店もあったもんで、後でちょっとこれはね、お話触れたいんですけれども、やっぱり空間っていうのも大事ですし、まあリアルのお店っていうことで、店作りっていうことで、まあ店舗デザインの方もね、まあそういったことをおっしゃってましたけど、そういったことによって、やっぱり店行ってみようかなっていう部分が、まあ、物を買うだけじゃなくてですね、そこの環境の中に入っていくということで、非常に重要なものになっていくんじゃないかなというふうに思ってまして、やっぱりその今ね、街づくりもね、こういった形でやっぱりリアルな店舗があるから、今はその、まあ、一点の店作るだけじゃなくて、まあ、界隈っていう言い方するんですよね。なんとか界隈。面白くしたいっていうね、人同士のつながりで、いろんなお店が自然と集まってくるんですよね。うん。だからそういった場所が実現してくることによって環境も変わりますし、やっぱり喧騒の中に身を置いて、まあ現代人ですね、まあ少しはゆっくり、少し違ったゆっくりとは時間を過ごしていることが、まあ実感できる。ね、まあ職場の中でとなっているものをちょっとふっと抜いて、ね、またちょっと豪華頑張るぞというふうな力になってきますので、まあそういったお店がね、今出てきてるなっていうのはちょっと情報で出ておりました。はい。で、ちょっとここでね、切り替えまして、ちょっとね、エピソードね、いくつかちょっとお話ししたいと思うんですけど、ちょっと時間の許す限りということで、まあ、いくつか用意してますけれども、順にね、ちょっとお話ししたいと思うんですけれども、まず最初にですね、究極の十割そばっていう店があったんですよ。で、これね、お店の施工とかやってるね、社長からこういう人がいるんで、まあ、店舗で出店、ちょっとサポートしてもらえないかと。いう話がありましたんで、で、その方というのは、まあ、要するに日本の、まあ、大変な通信会社さんいらっしゃった方で、で、まあ、なんか東北の方の支社の社長かなんかされてたんですかね。そこにいた時に、たまたまなんかね、あっちで岩手とかでした、冷麺とかありますよね。で、その冷麺を作る機会になんかすごいものがあったんですよ。で、まあ、これ韓国のなんか冷麺なんかにも発祥らしいんですけどね。まあ、見た目はその大した機械じゃないんですけれども、そこに、まあ、粉をこねて、ダマにして入れますと、まあ、麺が出てくるんですね。圧縮されて。で、これがね、その、非常にシコシコの麺ができるんですよ。で、通常10割そばってね、一般の人はもうこねるの難しいんですよ。ですから通常のそばは、小麦粉とかが混じって入れたりだとか、で、まあ、理想はやっぱり28だとかね、小麦粉2に、 そばが8だっていう方もいらっしゃるんですけれども、でもやっぱり究極だと10割だと。もう本当そばの風味から何からも全部そばを楽しむということで、10割が楽しむということで、で、その機械を使うとですね、なんとですね、本当ポンと機械に入れますとね、ムニムニムニュって出てくるんですよ。で、鍋釜の上にね、要するに、茹でる釜の上にそう機械が置いてあって、玉ですね、丸めたですね、粉を練って丸めた玉、要するに綿棒でこす、広げる必要もなくてですね、丸めた玉を入れると、スルスルスルとね、その、形状がですね、穴が開いてて、麺が出てくるんですね。で、わずか、10秒か15秒、生麺なんで、茹でるともう出せるということで、それでまたちょっとこれ面白いエピソードがあって、やっぱその10割そばで打てる人もいないし、名店も少ないんですね。で、この、なんだ、機械でそんなできるんだっていう話が、情報が伝わったもんで、で、まあ、ある山梨の方かな、なんか有名な、そば打ちの方がですね、俺がちょっと試してやるということで、ちょっとお見えになりましてね。で、俺が持ってきたこれを粉でやってみようということで、なんかその機械使ってやったんですよ。そしたらなんと、これがやっぱりね、試食してみると、何っていう感じでですね、これは何なんだという形で、やっぱりね、10割のものが出てくるんですよ。何なんだっていう人はもう感心して帰られたんですけどね。だからそういったマシンがあって、今はね、結局それ、そういうお店をね、出して、でそこもね、商業ビルの結構上層階の、レストラン内に出したんですね。結構まあ場所はあんまりいい場所じゃなかったんですけれども、やっぱり情報を聞きつけて、お客さん見えて、だから昼間のランチタイムはまあもちろん混みますし、で、夕方で5時になる前に3時ぐらいから人も並ぶんですね。まあ、それは食べたいということで。で、まあ、そもそも粉だけにこだわって、で、お店の前にね、いろんな日本全国の産地の粉のね、袋を並べてこういうのは使ってますっていうことで、まあ、ただ一つだけなんかね、湿度。これに合わせて、その水分量を変えてやってましたと。いうふうに社長おっしゃってたんですけれども、で、実際その、まあ、作られてて、まあ、メーカーの方とも、ね、お会いしたりしたんですけどね。で、まあ、実際もう、今かなり、まあ、この時はちょっとびっくりしたんですけど、割と水面下に静かに、普及してまして、意外なとこ入ってるんですよ。で、これね、割と早くできるもんで、立ち食いそば屋でも使ってるとこあるんですよ。そこ面白いです。だから、まさにその立ち食いそば屋さんは、お釜があって、その上に機械があって、従業員さんがポコンと考えるとシューッと出てくるんですよ。で、ささっと出るんでね、提供早いんですよ。茹で時間短いし。で、シャシャッとね、水で締めて、ささっと出されるんで。ですから、その、人件費も結構抑えられますしね。そういう気がついたところは、導入されているところ、いくつかあります。でもなんか静かなブームなんでね。で、私もこれをなんか、ね、目玉にしたお店でも作ってみたいなともちょっと思ったんですけどね。で、まあちょっと今一つの話で結構長くなりましたけれども。で、あとね、さっきちょっとちらっとね、お店のね、店作りで、兜町にね、出されたお店が、まあ一旦スケールに戻した、まあなんかコンビニの後、スケールに戻したら、天井はそんな高くなかった、非常に高い、ものが残ってたと。いうことで、で、私もちょっとその出店お手伝いしてたので、これはちょっと例外的にね、大手の企業だったんですけれども、まあちょっとご縁があって、お仕事をお手伝いするということで、それで、やっぱりね、若者の街、やっぱファッションですから、原宿に、まあ、裏原に路面店出したいというのをちょっと、依頼されまして、それでもう駆けずり回って、でまあ、これ商業施設ないもんで街をうろうろしながらいろんな情報を聞きながらということ でちょうどね、まあ、これも、まあ、あれなんですよね、その街でその店探しするにしてもそのなんかそこに今そぐわないものがあったらそこに聞いてもいいんじゃないかという話があってですね、ちょうどね原宿なんですけどね材木屋さんがあったんですよ。材木屋さんね、こんなとこにね、マリアブティックとかね、おしゃれなお店ばっかりなんですよ。で、そこの話をちょっと聞いたら、いや、もうちょうどやめようと思ってたんだと。貸してもいいよ、という話になって、その外装から内装を生かしたらね、ほんとおしゃれなね、お店ができちゃったんですよ。で、まあ、ファッション最先端なもんで、まあ、これちょっと写真撮らせればいいんですけどね、すごいお店ができました。だから、まず、まあ、店のね、構えもそうなんですけどね、やっぱりリアルのお店って、やっぱり近くまで行ってみて、やっぱ見て、あ、ちょっと気になるなと。 という部分で入ってくる部分もあると思いますので、ですからやっぱり店作りっていうのも非常に大事だという部分もありますし、まあ商品もそうなんですけどね。まあそれとあとまあいくつかちょっと話せる範囲で、お話ししたいと思うんですけれども、まあちょっと、ご商売としてはまあ例えばね、そうですね、ちょっとまあペットショップさんっていうのはあるんですけどね。で、ペットショップなんかをその出す場合、まあ路面店が一番いいんですけれども、やっぱりペットショップっていろんなの動物、まあ販売もされてますし、爬虫類もいますし、当然24時間爬虫類なんかはね、温度管理しなきゃいけないんで、で空調システム回さなきゃいけないと。でこれ商業施設に入るとなったら、なかなか大変な部分はあるわけなんですね。いろんな施設が集まってます。で、なおかつ、大型犬を連れてくる方もいらっしゃるんで、大型犬ってね、施設の中歩けないんですよね。だから車をすぐ横付けできるような1階の路面に面したところしかできないということがあって、そういう場所を依頼受けて探しまして、それからデベロッパーさんとも交渉して、それである施設がまず候補に上がって、でそこのまず1階を使いたいと、ところが1階は別の店舗入っているということで交渉しまして、その店舗さんにちょっとセットバックしていただいて、で区画を空けていただいてそこに入るという形ができたんですけどね。ですからね、私もいろんなご商売の方お付き合いしてるもんで、それぞれの事情によってやっぱりその最適な場所もありますし、で施設の中入るとやっぱその施設の中のいろいろ制限もあったりするもんですから、なかなか大変なんですけども、まあちょっと今日はね2つ3つしかのエピソードをお話しできなかったんですけども、まあこういう順にね、ちょっと非常になんか参考になる、意外とこんなこと、こんなんできるのっていう話があったりしますので、これは順次まあゲストさんがまあ来られない回なんかをに時にちょっと拾った形でお話ししたいと思います。じゃあまあこの後またエンディングでお話しします。本日はですね、今までお付き合いしてきましたリアル店舗のさまざまなエピソードについてお話ししてきました。まあ本当はね 10箇所10ぐらいかな用意してたんですけどね、ちょっと3つぐらいしか話せなかったんですけれども、やっぱりねいろんなご商売もあって、私もねいろんなご商売の方にお付き合いしておりますので、まあ、これはね飲食業、ね、物販業、サービス業もさまざまな業種があります。さまざまな場面でね皆さんご商売されてまして、まあ、工夫を凝らしてお店を経営して、行こうという方々、まあ、今後ね、まあ、いろんなあの方も聞いていただいていると思いますので、まあ、今後のね店舗経営に参考にしていこうという方がご参考になれば非常にいいかと思っております。で次回以降はまあやっぱりまたね素敵なゲストの方をお迎えしてですね、まあ失敗談とか成功談とかお話していただきます。で、まあ、この番組ではね、リアルに店舗を経営されています多彩なゲストの方をご紹介いたします。で、ぜひね、またリスナーの方でもね、ちょっと私も喋りたいと、この番組出演したいっていうご希望の方は、番組の方でぜひご連絡ください。もう大歓迎でお待ちしておりますので。で、また番組に対するコメント、まあ、ご意見ですね、まあ、こういったものもう厳しい意見でも結構です。何でも お伺いしますので、貴重な意見をね、お待ちしておりますので、ぜひ皆さんのご意見お待ちしております。またね、今後も、まあ、多彩なゲストの方も登場いたしますので、ぜひお楽しみにしてください。それでは皆さん、また来週。